このところ私は命ということについて考えさせられる場面にいろいろ出会っています。今日はそのことについてお話してみたいと思います。先日私の身近な人のお葬式がありました。その人は51歳で膵臓がんでこの世を去ったんですね。お通夜の席で高校1年生16歳の息子さんが挨拶をしました。彼のスピーチはこうでした。父は去年の夏に亡くなってもおかしくなかったところ、いい先生に出会えて手術にも成功し、夏には一緒に旅行をして、僕の誕生日も一緒に迎えることができました。そのお父さんは彼の誕生日まで生きるってことに目標を決めて、そして彼の誕生日の翌日に召されていったんですね。息子さんの話を続きます。僕は考えるんですけど、生きているってことは奇跡なのではないでしょうか。父はそのことを教えてくれました。それを聞いていた大人たちはその時一斉にもう目頭を拭い始めました。生きているということは奇跡、そう思う時周りの細かいことに気を取られたり、人の目が気になったり、そんなことがなくなるような気がします。私たち今日一日一日本当に奇跡的に恵みによって生かされているって思って感謝して生きていきたいなって思わされたことでした。さて、先日香川豊彦さんの記念館で流す映像のナレーションをしました。香川豊彦という人はご存知でしょうか。その人はキリスト教の伝道者であり、社会運動家であって、晩年にはノーベル平和賞の候補にまで挙げられた人です。その香川豊彦という人は本当に幼い頃から病気に苦しめられてきました。まず7歳の時に赤痢に感染し、それから何度も命に関わるような病気に苦しめられました。そして19歳の時、今度は結核で倒れ、生死の境をさまよいます。この体験をもとに書かれた小説「視線を越えて」は100万部を超えるというベストセラーになったんですけども、その死の淵からよみがえった香川豊彦は、いつ途絶えるかわからない自分の命を社会で苦しんでいる人たちに捧げようと考えました。そして21歳の時にスラム街に飛び込んで、その人たちと生活を共にし始めたんですね。そして病の人、貧しい人、子供たちの面倒を見始めました。そしてなんと彼は71歳まで生きることができ、生涯その平和のための運動に力を尽くしたんですね。21歳でスラム街に飛び込んで、そこに住んで貧しい人たちのために身を投じる。もし香川が死ぬような思いの病気を子供の頃からしなかったら、若くしてそういう生活に飛び込もうと思ったでしょうか。そう思うと、人はそうして死に直面することによって命の尊さというものに気づくんだなと思わされました。そしてそれに気づかされた時、私たちはそれからが自分たちの命を生かす時になるのではないでしょうか。命について最近感じたことでした。